どうも皆さんこんにちは、バナキレスコーヒーです。
こんにちは、コネです。
はい、ということで、年末年始収録第2弾ということで、
はい、
やっていきたいと思うんですけれども、
よろしくお願いします。
前回ね、
はい、
2022年のトピックということで、まあ、ちょっとワールドカップの話だけで盛り上がりすぎちゃったんですけれども、
はい、
まあ、2022年と言わずともですね、僕が気になってること、
はい、
ワールドカップで、ワールドカップというか、まあ、ワールドカップでもそうなんですけど、まあ、ちょっと言われてたのか、もうカタール誰もマスクしてないと。
なるほどね。
日本ね、そろそろマスクやめましょうよと。まあ、俺なるべくこうね、基本このスタイル、あの顎掛け、顎引っ掛けっていうのは、やっぱりね、人間酸素吸わないと不健康らしい。まあ、それ分かることだよね。マスクを しすぎてるとよろしくないらしいんですよ。なるべくしないようにしてるんですけど、うん、でやっぱりさ、でもマスク必需品になってきてるわけじゃないですか、うん、なきゃやっぱりなんていうマナーというかさ。でもまあそれはいいのよ、うん、ね、
俺この前バスケしてる、バスケの試合でさ、高校生、まあ、多分そのいろいろ重なってたんだろうね。マスクしながらバスケの試合してたの。それはなくねえかと。
そう、あとスポーツはなしでいいよ。
そう、あと学校の給食とかもさ、学校の授業とかもさ、なんか黙食だかなんだかわかんないけどさ、まあ黙食はだから、あれは多分さ、マスクが目的じゃないんだろうね。うるさくなんないからさ、それがいいんじゃない。
黙食はまあそうだ
ね。そう、うるせえじゃん。俺学校の小学校の先生やってるやつとか言ってたけど、やっぱね、人静かに、あの 生徒をもう静かにするのが一番大変らしいの。だからかこつけてるわけよ、マスクに。だから別にマスクをしてほしいわけじゃないの。もう静かにさせたいから黙食って言ってるわけよ。だからどんどんどんさ、それを言えるようにさ、利用しちゃってんだよね。だから、でもそれはもうやめようよと。だってさ、気持ち悪いじゃん、だってそんなマスクばっかみんなしててさ。逆にでもあれか、女性とかはあれだよね、マスクマジックがもうそろそろもう完全に起き始めてるじゃん、うん、もう分かんないもん。
分かんないね。
可愛い子と可愛くない子の基準がない。1回ぐらいあるでしょ、うわこの人マスク外したらこんなブスだったのって。
あるある。
そう、
ブスだったのっていうか、マスクしてるとめちゃめちゃ綺麗に見える。
そう、
綺麗っていうか、すげえ誰でも
綺麗に見える。そうで、口元がこんなに重要なんだって俺思ったよ、
ね、すげえわ、怖い、ね、それは
それはすげえ思ったの。まあそれは女性にとってはいいのかもしれないけど、
楽だろうしね。あと化粧もここだけでよくて、目だけでいいじゃん。
そうね。で俺自体もその自分の存在を結構隠したがりというか、俺サングラスとかかけてるじゃん。
じゃあマスクしなさいよ。
そう、だからマスクをそういう意味で利用しちゃってる自分もいるんだけど、まあでもやっぱやめようよっていうのは、やっぱりね、こうなんつうかな、そう、うん、マスクをしてるということが俺あんま好きじゃない。例えばその満員電車とか乗ってるわけじゃん。でも無意味じゃん、もう。その感染拡大というさ意味では。で俺その年末とかさ、そう今の時期とか会社めっちゃコロナ流行ったから、ね。俺2、3回あれだもん、検査受けた。2回か。でも PCR 検査ってすぐ検査って結果出ないから、もうね、あれね、抗体検査っていうの、抗原検査か、一発で出るんだけど、まあ、あれも無意味だよね。もう、アウトになんないから、基本的に。高大君はでもあれでしょ、ちょっと、まあちょっと僕の意見もね、一方的に言いましたけど、仕事中はもう多分ずっとしてるでしょ。
ずっとしてる。だから、なんだろうな、もうしたい人はすればいいし、したくない人はしなければいい、普通の通常時は。ただ、なんだろうな、それもまあなんか政府も言ってるけど、ただ公共の場とかではした方がいいんじゃないかな。やっぱ気にする人もいるし。
そうね。
やっぱその、ね、気にする人がいる以上、やっぱその人に合わせていかないと。だからそれがさ、1万人いて1人2人が気にしてますとかだったら、それお前ら我慢しろよと思うけど、多分普通に半分以上が気にしてるんだったら、それはするべきだと思う、うん、だから他何、普通にそこら辺歩いててマスクしてはしてないからどうでもいいです。
そうね、まあ、気にしてる、だからその気にしてるのが、例えばだからその周りが気にしてるっていうよりか、俺はね、お店、例えばお店が気にしてるんだったらお店に従うべきだよね。だってお店がその何かを提供してるわけ
だから、ルールは、ルールは従うべきだ
よ。そう、お店が、いや、うちはマスクしなきゃ入れないんですよって言うんだったら、もうそれは従うべきだよって思うけど、だ周りが気にしてるっていうよりはそこかな。だからラーメン二郎なんかいい例じゃん。うれっマスクしろ、うれっすごいからね。
だからそういうことだよね。だから電車行っても、そう電車でマスクしなさいねって流れてる、それがルールになってる
だったら、そう、しなきゃいけないんだよね。でもだから俺が言ってたのそれは無意味じゃんっていうことを言ってるのとそれはまた全然話違う。
鉄道会社がしなくていいですよって言ったらしなきゃいいし、しようってだったらしろよ。そうだね、ルールに従えと
か。ラーメン二郎なんかの歌舞伎町ってすごいから、うわアルコールうわっそらしちゃ
うわっ。あ、でもうちも俺もめちゃめちゃ言うよ。
え、
俺もめちゃめちゃ言
う、うわっつって、
うわっつって、
お前そっち入り口だよ、うわっつって、おい
座ろうとしても、はいはいはいはいつって、はいはいはいつって、
うわラーメン二郎に感化されてんじゃないよあんたは。え、
でもうちみんな言うから。
あ、そうね、以外でまあだからそれは店の決まりだからね。
そう
しゃあないわけですよ。あ、でもこれ一個さ、ちょっとバナける方ぶちかましちゃっていい、うん、いいっすかこれ、ガーシー頬張りに。
いい
言っちゃうよこれ、これ大丈夫かなこれ。これやばいな、これ、いいのかな、一発目で
狙われるんじゃない、
やばいよ、やばいのぶち込んじゃっていい、うん、俺この2、3ヶ月前にラーメン二郎行ったのよ、歌舞伎町で。俺はもう完璧にね、俺前も言ったけど、俺別にラーメン二郎で怒られたことないから、歌舞伎町では。俺結構不器用だからよく怒られるんだけど、歌舞伎町では俺怒られてないから。周りで怒られてる人を見たっていうだけ、うん、まあまあそれはいいんだけど。で、まあ俺は普通に入ってたわけよ。でね、ラーメン二郎のあのうるせえ店主、歌舞伎町のやつがね、仕事中に便所行きました。それはいいんですかと。仕方ないよ、生理現象だから。仕方ないけど、それを俺は見ちゃったわけですよ。それはいいんですかと。マスクより、お前よっぽどお前それ汚ねえぞ。言ってやりたかったですね。はい。はい、というだけです。
で、トイレ行って何それ、どうした
の？うんこしてたんじゃないですか。
いいでしょ、別にそれくらい。するでしょ。
いや、そこはさ、
手洗わないでさ、うん、ラーメン作ってたとかなら話は別だ
よ。いや、まあそうね、それはね、ごめん、あのね、それはね、俺は当事者としてはさ、
それはいいでしょ、
当事者としてはさ、仕方ないことなんだけど仕方ないことなんだけど、そこはさ、苦しい判断だよね。そう、どうですか、あの同じ職業として、うん、やっぱ客にやっぱそこは見せたくないなって気持ちない
ね。ないね、全くない。だからしょうがない。
あ、しょうがない。
そんなこと言うなら家でご飯ずっと食べてくれってなる。
ああ、そういうことか。そうか、俺のぶち込みはそんな効かなかったな。俺別にさ、そういううんこした手で作ったラーメン二郎食ったけどさ、うん、ごめん、うんこしたかどうか分かんないよ、うん、でもそのラーメン二郎っていうのは露骨に見えちゃうんだよね。で、言うて高大君の店は見えてないかもしれないじゃん。
見えてないけどさ、客と従業員が一緒のさ、トイレ使うようなとこなんかいっぱいあるから。
ラーメン二郎はまさにそうだったわけですよ。まあ批判してるわけじゃないんですよ、うん、まあ俺はちょっとね、あのガーシーを真似てね、まくったわけですよ。
なんかそこも結構店主の人がよく切れることで有名な二郎らしい。
なんだっけ、あの昔歌舞伎町なんかなかったけど、あの千賀とかなんか有名じゃない？
わかんない。
高大くんが一番行ってた二郎どこなの？
一番行ったのどっかの東京の時は。
駒込とか住んでる時？
あ、でもやっぱでも新宿じゃない。職場が新宿だから一番行ったのは新宿だと思うけど。
だって新宿なんか昔全然違ったじゃん。全然違う時の二郎にですよ。わからん。
あ、とでもどっちも行ってる。場所違った時も行ってたし。
あ、三田とか行ってたんじゃない？
行ったら行ったら一回しか行ったことない。どこだっけかな。あ、桜台とか。
あ、
家近かったから。
桜台もなんか店員どうなの？
いや、あそこはまあ普通じゃん。
だ、俺もともとあのね、今もなくなっちゃった小金街道店っていう地元にあったから、そこも全然おっちゃんだったけど。
あれよく切れるので有名なのはやっぱなんか相模大野らしい。
そうなんだ。で、それ切られたの？
それで切られて、なんか前回なんか順番がどうたらこうたらみたいなことで、
お前あるだろって
したら、
うん、
なんか
じゃあどうすりゃいいんだよみたいな、どうしてほしいんだよみたいな、めちゃめちゃキレてて、
あ、それ高大君が言われたんじゃなくて、そうそうそう、それキレてんの
キレてるのを目の前で見てた
って目撃したってこと、うん、
嫌なら嫌なら出てってくださいみたいな感じで怒られてて、どうすればいい
の、じゃあ出てく
る、いや普通に食べてた、
食ったんかい
だから普通に怒られてると思ってね、いや
別に今二郎ラーメン二郎行かなくても二郎っぽいとこいっぱいあるからね、
そうだね、味も別にまずいとかないし、
そうあれすする TV で結構ねいろんな人がおすすめしてた二郎系の店ある、うん、大手町かどっかにある、なんだっけ、リン、
うん、聞いたことある、
なんとかリン、
なんとかリン、
リン、リン、
うん、でも聞いたことあるよ、
違う、なんだっけな、あーなんとかリン、いやリンじゃないの、
あラーメン屋じゃなくて人
の名前ってこと、リンっていうのがラーメンじゃなくて、ちょっと探してるわ、リンはあれなんだよ、なんていうの、本当のそのサブネームみたいな、なんだっけな、ちょっとほら全然わかんない、ちょっとそれちょっとどうしても思い出すわ、ちょっと思い出す間ちょっと待って、あ違うな、全然覚えてない、覚えてないっていうか知らないか、
まあでもやっぱそうだね、いや飲食店の今の二郎系の話もそうだけど、やっぱルールには従うべきというので、あれです、
ノスタ、ノスタ、
それ代々木じゃない、
ノスタってあるの、じゃ知らない、
知らない、
二郎系、
あそれ知らない、
なんかね、
ラストだ、ラスタ、
ノスタっていうノスタ林本店っていうところがあって、大井町だ、大井町、なんかね、ポン酢っていうメニューがあるらしいの、結構ね、これがちょっとこう押されてるっていうところで、
ポン酢、
まあ昔の高大君だったら言ってただろうね、
言ってたかもしれない、
ラーメンウォーカーやったからね、昔は、う
ん、そんな言ってもないけど、
いやもう全てのラーメン屋をもうほぼ網羅してたじゃないですか、うまいと言われるところ
行きたかったけど、
私はまあドマドマでね働いてる時はよく行ってました、
時間余裕のある時は有名なところで片っ端から行きたいなっていう願望はあったけど、
もしかしたら高大君だからすするみたいなことやってれば、やってまあプライベートでやってたもんね、だからそう別に、まあ、ということでね、そう、ちなみに
でもあれだね、うん、レビューは書かないし写真も撮らないから俺は
食うだけっていう、
食うだけ、
大体でもね高大君に聞いたらあそこどうだったとか俺よく聞いてたからね高大君に
そうね、昔は言ってたね、よく、
なんかどうですか今年というか、今年なんか見たアニメとか映画とかあります、小説とか
22年で、
はい、
漫画で、いやいっぱい見たけど、
いっぱい見た、うん、
見たよ、
まだあんまり俺高大君、俺が自体があんま見てないから高大君と共通してるものは多分ないね、俺チェーンソーマンとスパイファミリーぐらいしか見てない
から、あどっちもまだ見て
ない、俺スパイファミリーはそんな面白いと思わない、めちゃくちゃ流行ってる、
なんだろうな今年見た中でめちゃめちゃ、あでもオババナケルさんも大好きだと思う、スラムダンク見ましたよ、
映画、あ俺スラムダンク見てないんだよ、
見てないの、
うん、
バスケットマンなのに、
そう、しかもスラムダンクの、スラムダンク映画前にさ YouTube でなんか毎週配信してたじゃん、うん、Netflix でいつでも見れるのに、あの YouTube の配信毎日見てたからスラムダンクやっぱねすごいわ、あれはやっぱ最強だわ、映画もすごい面白いでしょ、
ああまあ面白かったよ、
なんかあれなの、
あれなの、なんかやっぱ性も違うし今までとは別物って感じかな、なんかちゃんと試合を見せて、ま、前もちゃんと試合を見せてたけどなんかもう試合がリアルだったね、
あんまりかこれラジオでネタバレしちゃうとよくないから、でもまあそれは後で聞きます、そうですから、まあ僕はねそれこそチェーンソーマン見たんですけども、はい、あとまあ小説とかも読んでたね、まあ、村上春樹の小説とかも初めて今年読んだのかな、
あなるほど、
村上春樹 村上春樹のさ、村上春樹の小説俺初めて見たんだけど全然つまんなかったな。
何
何、村上春樹のデビュー作、風の歌を聴けってやつなんだけど、もうね面白くないね。俺昔の結構今年読んだんだけど、やっぱ昔のはね面白さ全然わかんねえ。で、高大くん村上春樹読んでたじゃん。
読んでたね。
なんだっけ1984じゃなくて。
1984はめちゃめちゃ好きだ
よ。面白いの。
面白い。
あ、そうなんだ。じゃあ今度1984読んでみる。
1984はめちゃめちゃ俺は面白かった。
石原、あと石原慎太郎だっけ、もう死んじゃった人。石原慎太郎がちょっと死んじゃったって言って、石原慎太郎の作品とかも読んだんだけど、まあやっぱ古臭いよね。まあまあまあまあ、そんなの読んだんですけども、
はい、
まあなぜ昔の話をしたかっていうと、
はい、
まあこれも俺が言いたいだけなんですけど、チェーンソーマンね、
はい、
やりまして、
はい、
まあ、世界的にも注目されてますけど、
はい、
アニメで、オープニングテーマ、
はい、
米津玄師だってあれ確か、
そう
そう、まあそれも結構あのスマッシュヒットしてまして、
はい、
それのね、やっぱりあの音楽というか最初の始まりがやっぱベースソロなわけですよ。このベースソロでね、やっぱ俺は思ったね、まあ、高大くんと出会ったぐらいの時、まあそれこそ15年とまではいけない、十何年前からも高大くんは言ってたわけですよ。もう今の時代からもうベースが来ると。
そんなこと言ってたっけ。
もうこれからはもうベースだと。その時は俺はまさか小林くんはなんかやっぱバンドマンだし、まあちょっと人とは違うというか視点を持ってるんだなぐらいの感じで俺は思ってたんだけど、まあ今現代そのね、米津玄師のやつも最初ベースソロなんですけど、ベースソロ増えたね。
確かに。
もうね、ベースがやっぱね目立ってきてる。めちゃめちゃ目立ってきてる。もうね、あの昔とは比べ物にならないぐらい目立ってきてる。あれよ、それこそなんだっけ、夜にかけるじゃなくて、真夜中じゃない、秒針を刻むとかなんかあったじゃん。
全然わかんない。
いや、わかるわかる、あれ秒針を、
いや俺はわかんないかもしれない。
秒針を噛むだ、秒針を噛むってなんだっけこれ。あ、ずっと真夜中でいいのにっていうか、知らない
知らない。
あ、そう、これもねベースめっちゃソロかましてんのよ。まあ、というね、高大くんの、まあ、高大くんは予言してたわけですよ。
なるほどね。
まあ、それはやっぱ兆候はあったんですか、やっぱり十何年前から。
俺ね、そんなこと一
切言った記憶もない。
記憶もないし、うん、あ、そんなこと思ってたんだって今思った。だって俺ボーカルしか基本聞かないもん。
あ、そうなんだ。
僕は基本しか聞かないもん。
なんで言ってたんだろう、むちゃくちゃ。その自分たちの
ベース。あ、でもね、わかんない。でもライブハウスとか行くとやっぱベースって目立つからさ、かっこいいんだよね。やっぱ低音って響くから、
かっこいい。あ、そう。でもベースソロやってんのってだってポール・マッカートニーくらいだったんじゃないの昔は。エリック・プラクトン
とかさ、ベーシストがもっとなんか前に出るようになった
ん
じゃない
の。なったんだよね。だからね、
他と違うことしようってなった時に、うん、やっぱベースになったんじゃない。わかんないけど、昔ってあんまないじゃん、こんな。
そうだね。でもっていうか、だから俺はだからそのベースを聴こうと思わなかったらベースの存在さえ も途中分かんなかったから。
普通そうだよね。
そうだから、でもだんだんだからそれが面白くなってきた時もあったのよ。なんかこうモームスのベースめっちゃうまいで、
ああいう人たちのベースは誰もがうまい。
そう、なんかそういうことを楽しんでたりもしたんだけど、今だから本当前に出てくるようになっちゃったからすごいなと思って。
あとあれじゃない、単純にイヤホンとかも性能上がって、
あ、それも
低音が聞けるようになった。
それもあんのかもね。
だから目立つようになったんじゃない、低音が、
ね、
あとなんだ、昔も低音だけバンバン出てるのもあったかもしれないけど、うん、なんかバランスが取れて、そこでなおかつ低音が響くようになったから聞きやすくなったんじゃない。
あー、
それはあると思うよ。
はいはい。まあね、ということで、まあそれでね、まあその昔から高大くん予言してたというところで、
はい、
まあ特にね、はい、ネタに困んないかなと思って、
はい、
まあ2022年のトピックとかって、まあワールドカップとかもあったんだけど、
はい、
2022年というか、
はい、
ちょっとね、時代を振り返ると、
なるほど。
2022年、
はい、
まあ終わりましたけど、
はい、
今2023年ですけど、
はい、
2022年の10年前、
はい、
2012年、
12年、
我々が20 6歳の年か、
はい、
25か、ごめん、25の時か、
はい、
何やってましたか、高台君。まだバンドをやってました。
バンドをバリバリやってたんじゃないでしょうか。
あ、
バリバリっていうか、普通に
赤坂ブリッツ行ったのが2012年というか、
あ、でもそこら辺じゃ20代半ばとか、26とか5、6、7、7まで行ってないから
一番でもないけど、まあ一番やってた時だよね、多分ね。
まあそうだね。
その時はまだドマドマいました。
いや、いないね。
2012年
ラーメン屋でバイトしたと思う。
始めたぐらいか、うん、
そうだね。
あ、でもあの時って一番やってたんだ。全国回ってたじゃん。
確かに。
全国じゃないか、名古屋行ったり、
あ、でも遠くも行ったりさせてもらった。
そうだな。
全国とまでは行かないけど、北は青森、南は
南は
大阪か。でもそこまで
透明版みたいな回ってたもんね。
行ってたね、透明版行かせてもらってたね。
そういう時だからね、一番やってたんじゃないの。
まあそうだね。
まあでも今だから思うけど、やっぱ高台くんにとってはやっぱあれが本気というか、なんていうの、それが自分のベースだったわけじゃん。自分の生活のベースというか、まあ、バイトはバイトでさ、生きるためというかさ。
そうだね。
まあその、ま、周りもやっぱそれぐらい本気だったの。
いや、どうだろうね。まあ、熱量は違ったかもしれないけど、
うん、あ、でもそうだよね。大学生、あのドラムとか大学生だった。よくついてきたよね。
そう
全然だって予定とか合わせてやってたわけでしょ。
まあちょっとだけど、
ちょっとだけだった。1、2年やってたんじゃない
だろう。
まあでも、ね、
まあでもありがたい。
スマッシュじゃないけど、跳ねたら、まあ跳ねたらまたそのね、本人も大学辞めてたもん分かんないしね。まあ、バリバリやってて、2012年はそんな感じですか。
そうですね。そう、2012年がどうしたんですか。
いや、10年前何してたかな。
あ、なるほどね。マルケルさんは
10年前。僕はね、だからちょうど前の会社入ったぐらいにいいかな。で、ね、もう高台くんにも話したっけな。2012年の俺、高台が赤坂ブリッツとか行った時に俺実はちょっと失恋してたんですよ。くだらない話なんですけど、もう話してたら、まあ、高台くん興味ないから多分覚えてないと思うけど
いやいや、
で話して俺大志さんにそのね、その赤坂ブリッツで高台くんライブする時に大志さんにその話したんで、ちょっと振られちゃったんですよっていうのを覚えてますね。
なるほどね。
で当時はね、なんだ、でも仕事のストレスとかもなんか結構あった気がするな、なんか、まあ、とりあえずとにかく働きたくなかったね。今も働きたくないけど、当時はもっとやっぱ学生気分が抜けきらずというか、
25とかだもんね。
そう、まあなかなか辛い時期でしたね。
なるほど、
はい、
辛い12年前、
まあ、その時はね、その失恋したりなんかなんなりで結構繰り返してたんですよ、いろいろ。
あんまうまくいかない時期だったって
うまくいかない時期だったかもね。まあ10年後こうなってるとは思わなかったっす。
確かに。
まああんま変わってないね、でもね、俺は。まあ高台君はまた環境がガラッと変わったかもしれないけど、
まあまあでも
まあそれからね、
変わってないよ。
でもそっから 2、3 年でも目まぐるしかったというか、あれだね、目まぐるしくないけど、やっぱ1年、あの時は1年で結構変わったね。何せだって高台君がバンド辞めて俺とラジオをやるようになったら、そこ2、3年の話だからね、そっから、うん、まあだからなんだっていう話なんで、まあ10年前2010年です、
はい、
15年前、
はい、
2007年です。
2007年、
我々がまだ出会う前、
はい、
2007年20歳、
はい、
小林さん何やってました
。2007年20歳はね、
まあ仙台いました。
20歳の年は、20歳の年ってマラケルさんでいうと大学2年ってこと？
さ、俺も浪人してるから、まあ、大学1年の時なんだけど。
あ、じゃあ、うん、そうだね。じゃあ、まあ、専門学校仙台か。じゃあ
そうだ、大学2年だよね、だから、
はい、
普通に試合活動してた。
あ、普通に。
そう。
あ、でもバンドしながら バイトして学校行って、なんかもう本当クソみたいな生活を送ってましたね。
あ、そうなんですか。
クソみたいな生活なんですか。楽しかったよ、学校もあんまり行かず。
え、仙台でしょ。
うん、楽しかったんだけど、うん、学校もあんまり行かず、
はい、
バイトばっかりして、
はい、
復学して、
はい、でも2007年にじゃ就活とかもし始めたわけでしょ。違う、その
2000年、あ、そうだね、
終わりぐらいから2007年、
ね、でも就活ね、一瞬で終わったんですよ、私。
即決まったんだっけ。
そう、
すごい、それエリートだよね。
エリートではない、だって入ったところ別にそんないい会社じゃないし。
あ、でもすごいよね、そんな普通決まんなくね。しかも東京に出てきたわけでしょ、それで。それすごいよ、ね、仙台から。そう、
いや、当日に決まったからさ、電話かかってきて。
すごくない？東京に出てくるやついないでしょ、だって仙台の専門学校からやつって。
いや、いるでしょ、別に。
いた？
うちの、まあ、俺のクラスの周りにはいなかったけど、でも普通に一般的にいるんじゃない？
てか、しかも俺一番、俺ね、大学生で就活したから思うけど、一番ビビるのは、高大くんが、よし、就活しようってなったことだよね。俺、普通に就活しないわ、多分、高大くん立場だったら。全然バイトのまま行くわ。
なるほどね。だから俺ね、その頭がなかったんだよね。とりあえずなんか
働き口を見つけないと思
って。東京行くために、うん、とりあえず東京行くんだったら就職決めてっていう口実だったかも。就職で決まって行くっていう。
でも結果的にだって、でもあれだっけ、その時ってお金全然もらってなくてバイトの方が効率良かったみたいな感じだったって。
いや、お金をもらってないで。から別にバイトしないといけないから。
バイトしない、違う、その正社員の時にそんなにお金もらってなかったって
さ。あ、そうそう、もらってない。
だからバイトしてた方が効率いいみたいなことなんか言ってた気はするんだよね。しかも
そうそう、じゃあ休みもないから。
あ、言ってたね。
だからもうバンドが、音楽活動ができなくて、
あ、
で、その当時のバンドメンバーにもキレられる。で、俺もそれは思ってるからっていうのでやめたと。
なんかしかも、でもなかなかあれだってね、俺ら最初、高大君がだから辞めてドマドマ入って、同じ時期に入ってるじゃん、うん、最初まだ仕事してたよ。
あ、してたね。
そう、バイトみたいな。
そうそうそう、だからそのコンサート、あ、俺、僕音楽の
仕事やった、まあ、いや、引き継ぎだよね。
そうそう、だからコンサート人いないから手伝ってよみたいな、うん、
感じ
でやってですよって
やってたんですよ
ね。やってたね、土日。
まあ、そんなこんなでね、まあ、ちょっと時間もあれなんであれですけど、まあ、時代をちょっと振り返ってみようかなというところで、まああれですね、まあいろいろあって我々が出会って、
はい、
今この場にいると、
はい、
いうことで、まあ、未来に期待したいなと思っていますよ。
そうですね、
はい、ここから10年後15年後我々がもうちょっとね、まあ、10年後15年後がもう高大君の子供もだいぶでかくなってますね。
そうですね、15年後って言ったらもう20歳ですよ。
おじいちゃんになってるかもしれない。
おじいちゃんだね。まあ、なってるかもしれないね。
うん、まあ、なってないから、まだ娘結婚しねえな。
まあ、都会だから、田舎だったら全然あり得る話だけど。
21とかで、まあ、あるか。
あるある。
まあね、ということで、
はい、
未来繁盛に、未来が繁栄することに、まあ、期待したいなというところなんですけども、はい、まあ、2023年の目標というところで、
はいはい、
まあ、僕の目標だけ勝手に、まあ、小田君はね、
はい、
もう夢に追っかけてないんで、よろしくお願いします。まあ、夢に向かって僕はね、2023年ちょっと挑戦しますんで、
はい。
はい。まあ、何かしらの報告はね、この場でもしたいと思います
。はい。
まあ、ぜひいい報告ができるように、ちょっと頑張りますんで。はい、あともう一つ。
皆さん応援してください。
はい。ちょっとハゲ対策ね。
ハゲ対策。
決着をつけたいですね。
は
い、
なるほど。
はい。やっぱりね、最近ね、ちょっと薬読み始めたんですけど、うん、抜け毛をなくすっていう薬をついに、ね、まあそれで結果が出ればいいなっていうところと、そろそろマジ坊主挑戦しようかなみたいな思ってますんで、まあ現れた時坊主、まあ俺小田君多分言うと思うけどね、それ坊主だから
いいですね。じゃあ次回の放送ではそのハゲ対策がどうなったのかっていうのと、うん、マーケさんの髪型はどうなのかっていうところ
ね。坊主ね、だから坊主にする前になんかいろいろちょっとクッションね、まあわかんないよ、目標じゃなくて坊主にすることが目標じゃないね。まあ坊主に
スポーツ狩り から行く。
そうそうそうそう、そういう感じ、そういう感じ、マジそういう感じ。
あ、じゃあまずサイド刈り上げから攻めればいいじゃない。
サイド刈り上げてちょっと短めにしてみたいな、そっからちょっと入ろうかなという
か、徐々に
っていうところっすね。
なるほど。
あとまあ、ね、下らないんですけど、
はい、
下らなくないな、白崎仁さんが知ってます、
はいはい、
昔ホストだった。あの人のお父さんっていうか、あの人の実家の、あの中華料理屋が板橋かどっかにあるんですけど、めちゃくちゃ有名なんですよ、マルツルっていうところで。白崎仁さんのお父さんも75とかで、まあ、ちょっともしかしたらそんなに長くないかもしれないんで、ちょそこがねめちゃめちゃうまいらしいんですよ。結構 YouTube とか出てくるんですけど、それ今年中に食いたいなと。
行きたい、行
ってみたい、それ目標っすね。まあ、別にこれ俺ら二人
でだから白崎仁さんの料理がうまいんだね、
みたいな。まあね、そこで、ね、コーデ君と別に行こうぜって話じゃないんですけど、はい、まあ行きたい、
行ってみたいですね、
いうところですね。
それで言うと2023年は、はい、あの期待のゲームがいっぱい出ますので。
なんですか。
え
キングダムハーツ。
キングダムハーツじゃない、ファイナルファンタジー。
えっと 16?
16。
期待だ。
ゼルダ。
ゼルダ
の新作と、まあいろいろ
全部
多分、まああ
れ
2023年には入らないかもしれないけど、セブンリメイクの新作が、
セブンリメイク2出る、
次の冬に出ますよ。
セブンリメイクどうなんだろうね。
だもしかしたらまだ来年 あの2月とかの可能性全然あるけど。
いやあれ ストーリーとか変わんのかな。
大筋は一緒なんじゃない。ただもう話はまあ別物みたいな、別物
なんかタイムリープとかなんかそういろいろあるよね、うん、説が気になるところで、まあ小田井さん聞きますよそれは。
はい、そこも皆さんで楽しみにしていければと思っております、はい、
というところでね、
はい、
まあ、まあまあ準備はしてきたんですけれども、はい、そんなに内容がない回にはなってしまいましたが、
はい、
まあ、また、
音質がね、
そうね、
前に戻りました
、改善されたかなというところで、はい、まあ、またね、
はい、
数ヶ月後やっていきたいなと思いますので、
はい、
まあ、皆さん今年もぜひよろしくお願いいたします。
お願いいたします。
はい、ご清聴ありがとうございました。さよなら。